リスナーの皆さん、こんにちは。防衛問答近中でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けしています。今回は先頃刊行された令和4年度版の防衛白書についてのお話を伺っていきたいと思います。毎年防衛白書のお話は話題も盛りだくさんということで、とっても好評をいただいてます。今年も今月と来月の2回に分けてお送りいたします。防衛白書についてお伺いするのは近畿中部防衛局の神崎防衛補佐官です。どうぞよろしくお願いいたします。
ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
防衛補佐官の神崎です。本日はよろしくお願いします。
はい、今まさにこの安全保障の分野ではロシアによるウクライナへの侵略に関して報道され続けていますね。
そうですね。近年国際情勢はこの安全保障に関して急速に変化しつつある中で、はい、このような事態になってしまいました。そして事態が起こって以降もさらに速度を増して変化し続け、さまざまな国がいろいろな課題について政策を打ち出しているような状況です。
そうですね。
防衛白書の中でも、はい、この点は掘り下げて書かれています、うん、例えば、はい、ロシアにおけるウクライナ侵略にどのような問題があって、はい、今後日本および世界がどのように対処しなければならないのか、うん、などですが、はい、経緯を含めて書かれていますので、報道で報じられている事象がさらによく理解できるようになると思います。
まあ、確かに最近のニュースはロシアとウクライナの戦闘に関することが多くて、そもそものところが忘れてしまいがちになりますね。
そうですね。そのような点においても役に立つと思います。その他にも、はい、この侵略において、はい、安全保障の分野が経済や科学といった分野とも密接に関わり、切り離して考えることができなくなっていることや、他国への侵略の様相が昔とは大きく変化して、平和な状況と有事の状況の境目がなくなってきていることなどの課題についても白書には書かれています。
それはすごいですね。単に戦争は良くないからすぐやめるべきだとは強く感じるんですが、そういった感覚だけではなく、今起こっている状況がどのようなことなのかを理解して、今と将来のことを考えて行動していくことが大切なんですね。
その通りだと思います。
はい、
防衛白書には、はい、その今起こっている状況を、うん、安全保障の観点から外交や科学技術、はい、経済といった視点を含め多角的に記述された内容ですので、今を読み解くには役に立つ資料だと思います。
まあ、そんな防衛白書についてお話をいただけるのですね。かなり興味が湧いてきました、補佐官。
防衛白書の内容も分かりやすく説明したいと思いますが、はい、まず防衛白書がかなり進化して読みやすくなっていて、活用もしやすくなってますので、はい、そのことをまずお話ししたいと思います。はい、
そんなに変わってきているんですか？でも確かに防衛白書と聞けば堅苦しく小難しい分厚い資料という印象ですね。
そうですね。その印象が一般的かもしれません。ではそもそも防衛白書は何のために発刊されているのか、はい、という疑問ですが、はい、坂口さんお分かりになりますか？
それは日本国民に日本の安全保障、つまり国防を理解してもらうために発刊しているのではないでしょうか？
その通りです。
はい、
でもそれは重要な目的ですが、はい、もう一つ重要な目的があるんです。
それは何ですか、補佐官？
はい、それは国内外の専門家や有識者に、はいはい、日本の安全保障、防衛政策や防衛体制を正しく発信するという目的です。そのために英訳版では本冊とパンフレットを、はい、中国版ではパンフレットを作成しています。また 一般の専門誌や広報誌と違って、はい、防衛白書は閣議を経た政府の刊行物なのです。
そういえば近隣の国が防衛白書の内容にクレームを出しているのをニュースで聞いたことがあります。これは国としての発信だから抗議するんですね。
その通りです。だから資料は正確に体系的かつ網羅的に作成しているんです。この点が堅苦しく感じるところかもしれません。
でもそういった資料なら多少は仕方ないと思います。
ただ国民の皆さんにもっと理解してもらえるような工夫もたくさんありますので、ここで紹介したいと思います。
はい、ではよろしくお願いします。
まず表紙のデザインです。
ここ最近はメッセージ性が強いですね。昨年は墨絵の騎馬武者で躍動的かつ重量感ある表現が防衛省自衛隊の力強さ、我が国の強固な防衛意志を表しているとお聞きしました。
昨年はその通りでした、
はい、
今年はこのような薄い色合いで、
はい、
幾何学的な模様が組み合わさったデザインです、
うん、すごく綺麗ですね。どことなく美術の教科書の表紙みたいですね。このデザインにも何かメッセージが込められているんですか？
はい、これは作成工程に特徴があって、はい、人工知能、はい、AI にハイブリッドな安全保障上の課題に革新的なアイデアと、
はい、
最先端技術で打ち勝つというテーマをインプットしてできた原画を加工したものになります。この AI という最先端技術をデザインに活用することで新しい領域を切り開こうとする防衛省自衛隊の決意と強固な防衛意志を表現しているそうです。
へえ、 AI がデザインしたものですか。そうお聞きするとすごくカラフルですが複雑な模様にも見えてきますね。
確かによく見れば意味深ですね。さらに工夫として小型、はい、軽量化です。
言われてみれば縦の長さが短くなっていますね。
縦のサイズが約 2.5 センチ小さくなっています、
はいはい、
また昨年同様資料編はオンライン化して本冊に含めないことで軽量化しています、
うん、資料編がついていなくてもこれ問題ないのですか？
はい、本冊内容に直結するような資料は、
はい、
もちろん本冊内に盛り込まれています、
うん、
資料編は本冊の内容の根拠や関連データが付記されたもので、はい、主に専門家や有識者が使用するものになりますので、
はい、
通常は必要ありません、
うん、
また必要な場合はデータとして使用できるメリットもあり、
うん、
防衛省ホームページから閲覧することが可能です。
他に何か工夫はありますか？
はい、本冊本文中約50箇所にQR コードを配置して、
はい、
関連動画や資料をスマートフォンで見ることができるようになっています、うん、防衛省自衛隊の活動や訓練の動画、女性自衛官の活躍などが収められています。
それは楽しそうですし、読み疲れたら休息がてらこう見るのもいいかもしれませんね。
他には本冊本部中に、
はい、
多彩な写真や絵、図表を配置してビジュアルで理解容易なように工夫しています、
はい、
これは私の意見ですが、
はい、
パラパラめくって、
はい、
図鑑のように写真や絵を見るだけでもすごく理解が深まると思いますので、試してみてはいかがでしょうか、
はい、
次の工夫として、
はい、
別冊のブックインブックの内容が充実したことです、はい、この別冊のブックインブックは、
はい、
小冊子として、
はい、
昨年と同様に本冊の巻頭に挟まれて取り外すことができるように作成されています、
はい、
その内容は昨年から今年にかけての安全保障上の重要なことを取りまとめた冊子で、
うん、
時間のない方にはこれだけ読んでいただいても防衛白書の概要がわかるように作られています、
はい、
この内容については後ほど説明します、
はい、
防衛白書の工夫の最後として、
はい、
読者層のニーズに対応した構成になっていることです、 先ほど防衛白書発刊の目的でお話ししましたが、
はい、
国民の中でもさらに若年層の方のために、
うん、
初めての防衛白書と題し、
はい、
白書と同時に発表しました、うん、対象を小学校高学年以上の方々に、
うん、
国の防衛に関する基本的なことを、
はい、
現在の情勢を交えて内容を分かりやすい言葉で説明しています。そして今年は中学生高校生と一緒に作る形を取り入れています、
はい、まあ、中学生高校生が参加してこれどのように作られているんですか？
はい、具体的には中学生高校生記者を募集し、
はい、
自衛官のインタビュー記事を作成していただいたほか、
はい、
中学生高校生からの疑問に答えるコラムを掲載しています。
今こう手元に現物を見せてもらっているのですが、可愛いキャラクターが描かれていて優しい感じがしますし、漢字に読み仮名がついているのも読みやすくなっていますね。
それに目次を見てもらいたいのですが、
はい、
日本の防衛の必要性、
うん、
憲法と自衛隊の関係、
はい、
日本の防衛の基本政策や、
はい、
防衛予算といった基本的な内容から、今年の防衛白書にも書かれている、
はい、
日本周辺の安全保障環境、
うん、
新たな領域である宇宙、サイバー、電磁波領域に関すること、
はい、
大規模災害における自衛隊の活動、そして日米同盟や世界の国との安全保障協力といったことまで説明しています。
本当に絵や写真がいっぱい載せられていて見やすいですし、中学生高校生のインタビュー形式のコラムは面白い質問があって楽しい内容になっていますね。これを読みたいときはどうすればいいんですか？
はい、防衛省のホームページを開いてもらって、
はい、
防衛白書のところをクリックしてもらえれば、
うん、
防衛白書本冊と同様に、
はい、
初めての防衛白書第2版を見ることができます。
わかりました。今お話ししていただいたいろいろな工夫は教えてもらわないとわかりませんし、かなり貴重なお話だったように思います。作成する側の努力や工夫がわかればさらに理解しやすいですし、関心も高くなってきますね。次はどのようなことを教えていただけますか？
はい、これからはいよいよ防衛白書の中身を説明しますが、
はい、
まず防衛白書の巻頭に挟まれている別冊のブックインブックについて説明します、
はい、先ほどの説明でこれだけ読んでも防衛白書の概要がわかると話していたものですか？
はい、その通りです、うん、今年の別冊は最初にフォーカスと題して、
はい、
現在の安全保障環境とこれを踏まえた防衛省、はい、自衛隊の取り組みを簡潔に表現する趣旨で、
うん、
4つの項目を立てて説明しています、
はい、
つまりこれを読めば防衛白書の要点を知ることができます、そして、
はい、
防衛白書本冊は一部から四部で構成していますが、その各部ごとの内容をまとめたもの、つまりダイジェスト版も記述しています、
はい、
ですからダイジェスト版まで読めば概略の防衛白書の内容を知ることができるようになっています、
では今年の防衛白書の大まかなことを知りたい人にはこの別冊のフォーカスとダイジェストを読めば理解できるということですか？
その通りです、
はい、
そして別冊にはこれに加えて、
はい、
令和3年度の自衛官たちの足跡と題して活躍した自衛官のインタビューや、
はい、
平和を仕事にすると題して世界で活躍する自衛官、
はい、
全国で活躍する自衛官12名の紹介が書かれています。
その部分も読んでみたいですね。日頃自衛官の方々が何をしているのか知らないことだらけですから、かなり興味があります。
この別冊は文字よりは写真や絵、
はい、
そして、
うん、
図表を数多く使用して見やすく分かりやすい工夫をしていますので、皆さんに読んでもらいたいと思います。まず別冊を見て読んでいただき、興味のあるところを本冊で調べていただくやり方ですと 十分な理解につながっていくと思います。
うん、そのような読み方もあるんですね。そういえばちょっと話が変わるのですが、質問していいですか？
はい、どうぞ。
最近の国際情勢や安全保障に関する報道を見ていて、いろんな疑問が湧いてきて消化不良な時がたまにあります。例えば先ほどの話題になったロシアにあるウクライナへの侵略の最中に、中国がロシアと軍事訓練をたびたび行ったりといった報道を見たときに、なぜそのようなことをするのかといった疑問や、最近やたらとインド太平洋地域でクアッドとかオーカスという国際協力の枠組みが作られているけど、なぜとも思います。これって防衛白書で調べれば疑問を解決できて、この消化不良のモヤモヤ感もなくなりますか、補佐官？
そうですね。現在、はい、世界的にこの安全保障環境が格段な変化を遂げていますので、はいはい、ニュースや報道を見ても不思議に思うことが多いのは当然と言えるかもしれません。うん、
ですよね。
まさにそのような時に活用してもらえれば、はい、理解しやすくなると思います。確かに漠然と防衛白書を読み進めていくことは、はい、ハードルが高いかもしれませんが、坂口さんが経験したように、はい、疑問に思ったり、はい、不思議に感じた時にこそ防衛白書を読んで解決するような活用方法も有効かもしれません。
でもこんなことを話すのは失礼にあたるかもしれませんが、今インターネットでいろいろなことを検索して調べることができるので、それで調べた方が簡単ではないですか？
そうですね。一見そのように感じると思いますが、インターネットの検索には、はい、調べる内容によって注意しなければならないことがあります。
はい、
それは信憑性です。検索すればさまざまな個人意見から文献まで調べることができますが、はい、その内容が果たして事実かどうか、はい、また正しいのか間違っているのかは、自分自身で個別に調べなければならない作業が必要になります。
ね、
つまり、はい、偽情報対策です。そして日本の安全保障に関して、はい、その真偽を調べる資料が最終的に防衛白書になります。なぜなら、はい、先ほど説明した通り、はい、防衛白書が我が国の安全保障、はい、政策や、はい、防衛体制を体系的、はい、網羅的に発信している唯一の文章だからです。
そうなのですね。インターネットは簡単なのでつい調べ物に使っちゃうんですが、間違った情報によって判断してしまう怖さがあるんですね。いろいろ偽情報には気をつけます。
先ほどの坂口さんの疑問に戻りますが、
はい、
ロシアによるウクライナ侵略に拍車がかかって、
はい、
安全保障環境が大きく変化していますので、全世界で目まぐるしく外交が行われています。
はい、
しかしながら、はい、報道は一事象を発信することが一般的ですね。その背景や経緯、はいはい、またはその事象を多角的に理解できないと、はい、いろんな疑問が浮かんでくるんだと思います。ですから、はい、例えば他国の動向について知りたい場合は、
はい、
一部の我が国を取り巻く安全保障環境を読んでいただければ、そのような点が理解でき、その事象が納得できるようになると思います。
はい、では疑問が湧いた時にも活用しようと思います。私の疑問もすっきりと解消しそうなので本題に戻ります。確か本冊についている別冊についてのお話を伺っている最中で、その内容や工夫について教えていただきました。次にせっかくですから、防衛白書の要点を理解できるフォーカスの内容について教えてもらえますか？
はい、わかりました。フォーカス、
はい、
日本語に訳すと焦点ですが、4つの焦点として、
はい、
直面する安全保障上の課題、
はい、
平和を生む抑止力、
はい、うん、
新たな領域や分野における取り組み、
はい、
そして望ましい安全保障環境の創出を説明しています。うん、はい、それぞれの焦点について簡単に説明します。
はい、その前にここで一曲お届けいたします。陸上自衛隊の歌姫つぐみまいさんで、曲は花は咲くです。
私は懐かしいあの街を
。それではよろしくお願いいたします。
まずフォーカス1では、
はい、
直面する安全保障の課題として、
はい、
ここでは4つの課題を説明しています。
うん、
その1つ目に中国の軍民融合と 軍事の知能化を挙げています。
はい、
この軍民融合と軍事の知能化の背景には、
はい、
中国が2017年の党大会で、うん、強軍思想を公表し、世界一流の軍隊を目指したことが起因しています。この軍民融合とは、兵組から民間資源の軍事利用と、
はい、
また逆に軍事技術の民間利用を促進するというものです。また知能化は、
はい、
人工知能 AI などの軍事利用の取り組みを意味します。
そうなんですね。
つまり中国のさらなる国力の伸長などによるパワーバランスの変化が加速化複雑化してしまい、
うんうん、
そして軍事の最先端化によって既存の秩序をめぐる不確実性が増すことが課題となっています。
中国といえば、近年の経済発展によって中国人の爆買いやインターネットショッピングのスケールの大きさとか、一方でコロナ感染者ゼロを目指した感染地域の完全隔離などの極端な政策には驚かされますね。
そうですね。軍事の面においても、
はい、
その質量を急速に強化しているので、
はい、
強い懸念となっています。直面する安全保障上の課題の2つ目が、先ほどにも話題となりました、はい、ロシアによるウクライナ侵略です。まず国家の主権及び領土の一体化を侵害し、
はい、
武力の行使を禁じている国際法上の違反であるとともに、力による一方的な現状変更は、欧州のみならずアジアを含む国際秩序全体の根幹を揺るがす行為として、これを許せばインド太平洋地域にも波及することを懸念しています。3つ目が、激しさを待つ国家間の戦略的競争です。これは先ほど中国のところでもお話したように、今までの世界のパワーバランスが変化してきたことに加え、ロシア及び中国の動向によって戦略的競争がさらに複雑になり、国際秩序をめぐる争いが世界的な課題となっていること、そして安全保障の裾野が経済技術分野に急速に拡大していて、すでにその国家間の競争が始まっていて、さらに激化することが課題と説明しています。
確かに国際上の秩序が崩壊すると、何でもありの世界になってしまいますし、国際協力を無視して自国の身勝手な判断で行動してしまうと、他の国に無用な迷惑や不利益を与えてしまう、そのような状況になっているんですね。
わかりやすい補足説明ありがとうございます。
こちらこそ。
そして直面する安全保障上の課題の最後の4つ目は、
はい、
今後のインド太平洋地域の安全保障環境はです。は
い、ここのところだけ疑問符がついているんですね。
そうですね。ここのところは不透明な状況であることを意味していると思います。つまり中国が尖閣諸島周辺において力を背景とした一方的な現状変更の試みを執拗に継続し、南シナ海においても島を建設し軍事化する一方的な現状変更や、その既成事実化を一層進めていること、さらにウクライナ侵略に対する国連の決議を棄権し、ロシアとの連携を強化していること、また、
はい、
北朝鮮においては、ロシアを擁護し、ウクライナ侵略下でも、
はい、
ICBM 級を含む弾道ミサイル発射を繰り返して、挑発を強化してきています。これらの今後の動向は、
はい、
中国、北朝鮮の判断次第で、不透明なところがありますが、
はい、
そのところを含めて課題としています。
直面する安全保障上の課題について説明を聞きましたが、なんとなく日本に関係する国々についての今問題となっている内容が頭の中で整理できたような気がします。
この課題が分かれば、
はい、
フォーカスで書かれている後の3つの取り組みを理解しやすくなると思います。
では早速次の平和を生む抑止力とは何でしょうか。
はい、ここでは抑止力の必要性と防衛省自衛隊が行っている取り組みを説明しています。
うん、お願いいたします。
抑止力については皆さんもよくご承知だと思いますが、
はい、
今ロシアにおいても中国においても力を背景とした現状変更を行っていて、うん、これを阻止するためにもこの抑止力が不可欠としています。そしてその抑止力として自衛隊はこれまで防衛力を十分に発揮するために、はい、訓練や演習を通じてその能力を向上させていますが、うん、このことが我が国の防衛体制と強固な防衛意志を明示することにつながり、他国に侵略を思いとどまらせる抑止力として機能するとしています。
そうなんですね。
また我が国自身の防衛体制の強化として、
はい、
南西地域への新たな部隊配置や新装備品の研究や装備化を一例に挙げ、我が国に侵略を加えることは容易ではないと相手に認識させ、
はい、
脅威が及ぶことを抑止すると説明しています。
はい、
そして日米同盟の強化が抑止力につながるとしていて、はい、我が国の防衛力を強化しつつ、
はい、
新たな領域である宇宙やサイバーなどの分野を含めて、アメリカの持つ能力を合わせた対処能力の強化について説明しています。
はい、戦争を起こさせない抑止力は非常に重要ですし、その抑止力を示すには様々な取り組みを行わないといけないんですね。
その通りです。さらに次に説明をします。
はい、
新たな領域や分野における取り組みも抑止力につながりますし、はい、その次の望ましい安全保障環境の創出も当然抑止力とは関係してきます。
はい、ではその抑止力も頭に浮かべながら、次の新たな領域や分野における取り組みとは何でしょうか。
はい、ここでは宇宙、サイバー、電磁波とその他の最先端分野について具体的な取り組みを説明しています。はい、ここは科学技術の分野でもありますので、
はい、
なかなか頭に入ってこない人も多いとは思いますが、
はい、
現在の安全保障の特徴として、
うん、
ハイブリッド戦が挙げられます。
はあ、
軍事的手段、いわゆるロシアによるウクライナ侵略でも報道されているような航空機や艦艇、はい、そして地上兵力の火砲の火力により敵を減災したり、
うん、
戦車や装甲車と歩兵による機動で領土を占領する手段を正規戦と言います。
はい、
これに合わせて非軍事手段を組み合わせたものをハイブリッド戦と言います。
あ、なるほど。はい、
非軍事手段はなかなか分かりづらく、
うん、
平時から行われているもので、例えばサイバー攻撃による通信、重要インフラの妨害や、
うん、はい、
インターネットやメディアを通じた偽情報の流布で世論を操作するなどのことを言います。
うん、確かにニュースでサイバー攻撃を受けたとかフェイクニュースなどについて取り沙汰されていますね。特にロシアによるウクライナ侵略に関連してこの種の報道を見る機会が増えたのは、このハイブリッド戦が行われている証拠というわけですか。
その通りです。
はい、
またロシアの場合、ウクライナに対して明らかに軍事的手段を使用したので、
はい、
ウクライナはロシアを敵国と断定して反撃しています。しかし軍事的手段の前から非軍事手段は使用されていて、これが有効に発揮したことで占領したのがクリミア半島と言われています。つまり目に見える戦いの前に勝敗が決まっていた事例と言います。
そう聞かされば恐ろしいですね。気づいた時にはいつの間にか勝敗が決まっているっていうことですものね。
現在の安全保障環境の特徴でもある、
はい、
これがグレーゾーンの事態と言われるもので、純然たる平時でも有事でもない状況を意味します。これは明確な兆候がなく長期間にわたり継続する傾向にあることから、急速に発展していくリスクがあります。つまり坂口さんが言われるいつの間にか勝敗が決まっている、 ことになります、う
ん、それは絶対に何とか対処しなければいけませんね。
はい、そのために今から説明します、はい、新たな領域や分野における取り組みが重要ということになります、う
ん、その重要性はロシアの話で十分に分かりました。早速その取り組みについて教えてください。
はい、わかりました。まず、はい、宇宙領域における取り組みとして、はい、宇宙作戦群の進展や、はい、宇宙状況監視システムの運用監視が予定されていること、はい、またミサイル防衛のための衛星コンステレーションの研究が紹介されています。この衛星コンステレーションは数多くの小型衛星をリンクさせて、はい、様々な機能を発揮させるまとまりを意味します。はい、次にサイバー領域における取り組みとして、はい、自衛隊サイバー防衛隊の進展や、うん、NATO の主催する国際演習への参加、はい、逆に日本が主催するサイバー演習に米仏豪などの参加を得て、はい、協力関係を強化したこと、うん、そしてシステムやサイバー要員の人材育成について紹介しています、はい、次に、はい、電磁波領域における取り組みとして、はい、電子作戦隊の進展や、はい、南西地域への部隊配備を紹介しています。うん、ちなみにこの電磁波に関しては、はい、本冊の中で用図によって説明しています。これは私もよく知らなかったんですが、はい、周波数の低い電波から、うん、赤外線、可視光線、うん、紫外線、うん、そして X 線やガンマ線までを、うん、防衛分野では電磁波であると書かれています、はい、そしてこの領域に対して行う活動を自衛隊では電子戦と呼んでいますので、うん、先ほど話しました電子作戦隊という名称になります。
あ、なるほどね、はい、
最後に、
はい、
最先端分野での取り組みとして、
はい、
電磁力により高所速で連射できるレールガンシステムの研究や、うん、人工知能 AI 技術を使った無人機や、はい、有人戦闘機との連携に関する研究、はい、またドローン対処として高出力マイクロ波に関する技術実証などを紹介しています。
まあ、ロシアの恐ろしい事例を聞いたのですごく心配していたのですが、さまざまな努力でしっかり取り組んでいることを知って少し安心しました。では最後の望ましい安全保障環境の創出とは何でしょうか。
はい、まず自由で開かれたインド太平洋として、
うん、はい、
各国との安全保障協力を推進するため、
はい、
軍事レベルの交流や、はい、国際会議の主催及び参加について紹介しています、うん、このインド太平洋地域は、はい、我が国を含め世界人口の半数を要する世界の中核で、はい、主要なシーレーンを通過している要衝になります、はい、ちなみに自由で開かれたインド太平洋ホイップという考えは、
はい、
2016年の国際会議の基調演説で安倍元内閣総理大臣が提唱し、
はい、
今では数多くの国が賛同している考え方です、うん、次に紹介しているのは、はい、インド太平洋地域での能力構築支援についてで、
はい、
インド太平洋地域を中心に15カ国、はい、1機関に対して人道支援、うん、災害救援、
はい、
PKO海洋安全保障の分野で人材育成や技術支援を行った実績を紹介しています、うん、そしてインド太平洋地域での使用訓練として、
はい、
陸海空自衛隊のこの地域における各国との共同訓練について写真付きで紹介しています。以上が別冊のフォーカスに書かれている内容です。
わかりやすい説明ありがとうございました。本日のお話で防衛白書の魅力、特徴と作成の工夫や活用方法、そして最後に防衛白書の要点が分かりました。次回は防衛白書のどのような内容をお話しいただけるんでしょうか。
次回はもう少し掘り下げた防衛白書の内容についてお話ししたいと思います。
次回も楽しみですね。本日は神崎防衛補佐官ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
それでは陸上自衛隊の歌姫つぐみまいさんの歌声を聞きながらお別れしたいと思います。曲は長崎の鐘です。今回も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。次回も令和4年度版防衛白書についてのお話を放送する予定です。お楽しみに。それではさようなら。防衛問答近中でござる。この番組は近畿中部防衛局の協力によりお届けいたしました。